本日も一日お疲れ様、ノアの箱舟で始まります。こんばんは。今日は大きな2つ、大きな話を2つに分けて話していけたらなと思っております。で、今日主にあったお話なんですけど、小田島太郎くんのゲスト会に呼んでもらったというか、もしくは無理やり押しかけたというか、まあ曖昧なんですけど、そんなところで映画のお話とちょっとした自己紹介をさせていただいたんですけど、喋りって難しいなと思いました。いやー、めちゃくちゃ難しいね。なんか自分が知ってる知識ちゃんとこううまいこと言葉にできないというか、あとまあ全員知ってるんだけどその名前で呼ばない、なんともこうもどかしい感じというか、すごく難しかったし、なんか自分で何言ってんだろうみたいな面接中みたいな気分がしました。すごい不思議な感覚だった。まあ、みんなこう好きな映画だったけど、私は見てみたい映画を一つ紹介させてもらって、でまあそれが怖い間取りっていう映画で、でまあ実体験だったり本だったりが元になってるんですけど、なんでしょう、怖い間取り、事故物件怖い間取りっていう映画、名前だけ聞いたらホラー映画っぽいし、内容もホラー映画っぽいしって感じだけど、本を読んでもらったらわかるんですけど、すごく命について考えさせられる本だから、生とは何か、死とは何か、命ってなんだろうっていうことについてすごく深く考えさせられる本だなって思ってる。ただね、一冊が1400円ってすごく高いでも買う価値はあるかなって思う。電子書籍出てないんかな、出てたらいいのにね。はい、で2つ目の内容が、今日久しぶりに、いつもだったら3人なんですけど、あの研究生配属学生が3人プラス教授って感じなんですけど、今日久しぶりに先輩に会って、でまあ先輩来る前に、なんか私が前にインスタグラムのストーリーで言ってた、なんかお品を見つけて買ったからよかったらもらってくれんっていうことを言われてて、え、本当マジですかみたいなお話をしてたんですけど、なんかね、すごい紙袋も可愛くてもらったものの、紙袋めっちゃ星柄で、あ、めっちゃ選んでくれたんやなっていうのを思って、中見たらあれ、なんかそれ以外のものが入ってっていう、あれおかしいなっていう、まあまあまあ、そのもらってくれないって言われてたものが、レターセットとしおりとマスキングテープだったんですよ。でマスキングテープがインスタで見てて、絶対この柄かわいいやんって思ってたやつで、やべえ先輩エスパーかって思ったんだけど、まあそんな感じで、ではあのレターセットの柄も自分があの好きな柄っていうか、魔法使いっぽいなっていう柄だったから、柄だったし色だったし、でそれ以外がなんかホットアイマスクとフェイスマスクとディオールの乳液だったんですけど、まずディオールの品を初めて手に取った。なんだこれは、わあこれが俗によく見るディオールというやつかみたいな感じで、でそのホットアイマスクもポンポンプリンの柄だったし、めっちゃ可愛くて、 でそのフェイスマスクもやべえこれいつ使おう、やばい高そうだわ、韓国のやつだ、韓国のやつっていいやつやんなみたいな感じだったんですよ。で、まあ、もう一個お菓子が入っとって、ガーナのリップルっていうなんかプレッツェルみたいな形をしたやつが入ってて、何これやばい待って食べ物が入ってるみたいな感じだったんですよ。で、あの私感情表現がそんなに得意じゃないのか、あとなんだろうな、研究室内であんまりギャーギャー叫ぶもんじゃないかなと思って、めちゃくちゃ反応多分薄かったと思う。あれあんまり喜んでくれなかったかなみたいな反応だったかもしれないけど、心の中ではめちゃくちゃどんちゃん騒ぎしてたんで、あのそこは本当に申し訳ない。あのうん、冷静にならなくてもいいのに冷静な時あるからね私。あのそこは本当に申し訳なかったなって思うけど、あの本当にマジで嬉しかったんで、はい、すごく感謝をしております。はい、研究室の中で何をやってたかっていうと、発表練習をしてたんですよ、卒研発表ので。発表練習してたんですけど、まあ先輩方の発表を見るわけじゃないですか。でまあ何分ぐらいで平均的に先輩たちやってて、何分ぐらいの質疑応答があって、どんな内容を聞かれて先生どんな口調でみたいなのを見てたらね、吐き気を催してくるぐらいやべえなと思って、あの安易にスライドを作ってるつもりはなかったけど、安易にスライドこれ作っちゃダメだわっていうのをあの心に重くそ刻み込まれるっていう状況になって、ああ恐ろしいなって思った。であの多分それでダメージが大きかったんでしょうね。帰ってきたのが6時ぐらい、大学出たのが6時で、まあ、ご飯食べたのが6時半とか7時とかだったんですけど、あのマジで9時半まで寝てた。なんかもうあまりにもしんどすぎて起きてられんと思って、ずっと湯河団のついたあの床の上で、持ちクッションって呼んでる、我が家の持ちクッションっていうすごい大きいクッションがあって、それに顔をブニブニにうずめて寝てた。てかなんか寝てたというか気を失ってたって感じで、そんな長い時間夢も見ずに爆睡したくせにまだ眠いもん。めっちゃしんどいんだなと思って。発表練習でこんな状況でしょ。私発表日当日どうなの気失うんじゃない本当にって思ってる。発表は楽しんでやる、不安に思ってたら倍疲れちゃうから2倍疲れるよりも疲れは1回の方がいいし、思い込みはダメだし、とにかく自分の意思を自分の思いを発表に乗せて楽しむっていうことを目標でいきます。それはね怖いよ、先生どんな風に見てくるの、どんな質問してくるの、どんな雰囲気なのとかも考え出したらキリがないけどね。2回やるなって損じゃないみたいなことを過去病んだ時に先輩に言われたんで、それちょっと助言で頑張っておりますけど、はい、怖いよ、怖いけど頑張ろう、頑張る。あの卒研のスライドはね1日ぐらいでちゃちゃっと終わらせて、2日ぐらい発表練習してさあ発表しようってやっちゃダメだよ。あの先輩らの発表を見れてる人なら多分それは思わないと思うけど、あの見れてなくて本当にさらってやってさらっていこうって思ったら、あの発表の時に質問が来て死ぬわ。うん、だからあの私はそう感じた。あの少なくとも私個人の意見だけど、私はそう感じて吐き気を催したから、うん、あのね卒論と卒研を甘く考えちゃダメよ、うん、 世間一般的にも言われてるじゃない、卒論は大変だって。なのにこんな時まで卒論をほったらかしてる人だっているんだから。ピエン。